今週も始まりましたビューティフルモーメント。富山県と射水市を人と文化の交流からさらに発見発信していこうをコンセプトに、毎回多彩なゲストをお招きしてお届けするボーダレスなトーク番組です。おはようございます。富山県射水市を世界に発信する会の代表、文化系プロレスラーでミュージシャンの矢後義明です。そして翻訳家のイロナさんです。
おはようございます。
はい、おはようございます。先週からもう臨床心理士の田辺さんがお越しで、
はい、
深いという言葉も軽い
確かに、
ね、お話をさせていただいているという状況でございますので、今週もお話いろいろお聞きしたいと思います。
はい、はい、そうですね、先週から私落ち着いてます。
あ、カウンセリング受けた状態、
はい、カウンセリングを受けた状態で、毎週来てください。
本当だ本当ですね。
はい、
はい、それではイロナさん、よろしくお願いします。
はい、この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本海リビング株式会社、弁護士法人兼六法律事務所、ひばり行政商事法人、ひばりパートナーズ株式会社、株式会社土地を、水内科クリニック、株式会社人工開発、安心弁当の有限会社ウェルカムがお送りします。
はい、今週のゲストは先週に引き続きまして、医療法人新生会、新生会富山病院臨床心理士田辺優さんにお越しいただいております。お忙しい中ありがとうございます。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。臨床心理士さん、メンタルカウンセリングをしながらですね、保育園キノコハウスでも子どもさんたちにも触れ合いながら、事務方もやりながらもうマルチに働いておられるということなんですけども、臨床心理医師になろうと思われたきっかけって何なんですか？
は
い
は
い
はい、そうですね、もうこれは直感だったんですけどね。はい、もともと高校から大学上がった時に入った学部は経済学部だったんですね。
ああ、そうなんですか。
まあ、それも就職にいろいろ選択肢が広いだろうからっていう、別に経済に関心があるわけでもない、
はいはい、
そういう状態でしたね。
はい、
で当時バブルが弾けた後、なんか就職氷河期とか言われてた時代で、公務員の倍率がものすごい高くて、会社に入るっていうのはなかなか大変だっていう、
はい、
まあ、それで経済学部かなって思ったんですけど、まあ、高校生まではですね、私ホテルマンになりたかったんです。
ああ、そうなんですか。へえ。
あのホテルっていうドラマが
ありましたね。漫画が原作のやつですね。
あれがあのヒルトンホテルっていう、千葉県浦安市前浜のところにもあるんですけど、私ちょうどあの浦安市で生まれ育ってまして、
なんか
身近に感じながら見てて、あ、ホテルっていうところで勤めるっていいなって、なんか漠然と立派な建物で働けるっていいなとか、ま
あ、
思ってたんですね。で大学入ってホテルのアルバイト、まあ、それもヒルトにバイトしたんですけど、流れが早いのと大人数でバッと集まってバッと解散するっていうのがなんか寂しくて裏方はなかなか大変なんだなと思って、そこからホテルっていうのからちょっと離れたんですけどね。
はい、
で、まあ、臨床心理士っていうのも全然その時名前も知らなかったんですけど、
はい、
大学4年生の時、まあ、やっぱり就職活動をしないといけないということで、はい、で就職活動してたんですけど、もう山ほど落ちまして、さすがに自分ってもう世の中でそんな必要とされてないんじゃないかとか、
はいはいはい、思いますよね本当に。
何したらいいんだろうって思ってた時に、ちょうど高校に何か書類をもらいに行かなきゃいけないっていう用事があって、母校に訪問した時に、
はい、
スクールカウンセラーっていう仕事で来てる臨床心理士っていう職業の人が今入ってるんだっていうのを高校の先生から聞いて、まあ、就職探してたのもあるし、
はい、
興味があるのでちょっとお話だけでも聞いてみようかなという、はい、思って、そこでお会いしたスクールカウンセラーさんとの出会いが臨床心理士という仕事を知るきっかけになって、まあビビッときたって言いますかね。
もう
なんていうか理由はその時も分かんないし、今でも言葉で言われるとちょっと分かんないんですけど、あ、これだって思って、で目指そうと思いましたね、はい、だけど大学4年のもう秋ぐらいで、
あれ院かどっか行かなきゃいけない
んですよね。そうなんです、そうなんです、大学院卒業して資格の試験を受けるんですけど、もう卒業間際だったので間に合わないなってなって、で大学経済学部で、まあ、卒業してから浪人して1年勉強してから心理の大学院に入ったという、
はい、
そこから臨床心理士を目指してました、
ね、はい、で資格取られてすぐそのお仕事に出会ったんですか。
まあ、大学院2年間で修士課程を終えて、
はい、
それからまあ就職にまあなるんですけれども、まあ、私が住んでた千葉県っていうのは、まあ、東京とか千葉県はなかなかフルタイムの仕事の口がなかったんですね。臨床心理士って言ってもやはりあの職場っていうのはまだまだ少なくて、しかも常勤の仕事っていうのはないので、あまり、そうすると私自身自分自身をマネジメントする力があんまりないので、収入とか先行きが読めない状態だとそっちが心配になっちゃって、安心して自分に集中できないっていうことは感じてたので、はい、まあ、できるだけフルタイムで常勤で働ける場所っていうのを選びたいって思って、はい、まあ、それでちょうど卒業のタイミングの時に富山県の新生会富山病院で欠員が出て、その募集に私が応募して、
そうなんですか、はい、
就職になった。
すぐ新生会なんですね。
そうです、卒業してすぐ新生会ですね。
そうですか、はい、その頃 NPO 法人のホットスマイル、
はいはい、
今も関わっておられたん
ですね。そうですね、新生会の心療内科の明橋先生が理事長で、はい、NPO 法人のパレットっていうんですけど、はい、そのパレットが運営しているホットスマイルという、はい、小杉の駅前にある居場所なんですけど、はい、そこの事務局がまあ足りないので、就職したらそこも手伝ってほしいと就職前に言われますとですね、はいとしかやっぱり言えないですよね、はい、就職したらいっぱいなので、はい、
は
まあ、そういうのもあって関わるようになったんですけども、まあ、そこで私が最も苦手としていたあの水筒帳をつけるですとか職員の源泉徴収票を書いて税理務署に提出するとか、給与振込するとか、そういうのをいろいろやることになりまして、非常に大変でしたけれどもまあだけどそれによってやっぱ事務局の大変さが分かったというか、
はい、
あの会社で働くっていうのはやっぱりこういう本当にその縁の下の力持ちっていう人がいて安心して働けるんだなっていうのをすごく感じましたね。もう税額なんかしょっちゅう変わるし、はい、就職とか退職する時も社会保険事務所にやっぱり行って申し出ないといけないしっていうことも全然知らなかったのを、まあ、やることになって初めて知ったんですね。でやっぱその事務として入るんですけど、まあ、事務所はそこのホットスマイルなので子どもたちとも一緒に過ごしながら事務をやるわけですね、はい、そうすると子どもたちとも自然と仲良くなってきて、カードゲームを一緒にやったりとか、料理を作ったりとか、
はい、
一緒にお茶飲んだりとか、そんなことをして子どもたちとも仲良くさせてもらってい ました。はい、
でもそういうことのこう積み重ねがすごく現在にフィードバックしてきますよね、
うん、自分の職種と全く違う業務をさせてもらうことによって、
うん、
社会の中のほんの一部の部分を心理職っていうのが担ってるに過ぎなくて、はい、ほとんどの部分はいろいろな職種の人たちの役割があって成り立っているんだなってことを知るんですね、
う
ん、
はいはいはい、
大学院とか専門職のこう技術を高めようとしていくと、はい、まあ、そういった研修会とかもいっぱいあるんですけど、まあ、得てして同じ職種の人たち、
うん、
専門職の人たちとしか会わなかったり、うん、話しなかったり、そういう本しか読まなかったりするんですね、これまあ必要なことでもあるんですけども、うん、 だけど胃の中の蛙になりがちで、うん、他の社会のいろんな面を知らないと、
はい、
バランスが悪くなっちゃう感じがします、
うん、
はい、そう、自分はそうです。
うん、はい、私もそうな感じです、
うん、そう思いますね。このラジオのお仕事をさせていただくことになって、うんうん、私もそう思いましたね。今までずっと翻訳と通訳していたんですけれども、本当に先ほど田辺さん言われたように、うん、それはほんの少しの世界の部分にしか過ぎないなと思いましたね。ここに特にいろんな方々が来られますの で、
ね、
本当に世界が広いなっていうのが圧倒されたんですね。
でもそれって全部また自分の本職の方に役に立ってる感じしませんか？
あ、しますね、はい、
ね、私もそうなんですけど、はい、全然別の業界の方とお仕事させてもらったりすると、うん、そこでなんか思ってもみなかった発想とかアイデアとかがこう得られて、うん、それがなんかカウンセリングの話の中で、うん、まあ、話題として出てこなくても自分の中の発想源になったりとか、うん、いろんな人をこう受け入れる土壌を作ってもらったりっていうのがありますよね、
う
ん、
そうですね、うん、
これ越境思考でしたかね、あの、うん、最近なんか読んだんですけど、自分の専門の分野とか部署から一遍離れて、例えば客室乗務員の方がその銀行の方に出向して、接客マナーの講習をするとか、何かこう手伝いするとか、そういうところでお互いに学び合うっていうことが生じてますよね、うん、
はいはいはい、
そういう意味で、うん、あの一つも無駄にならないんですよね、
はいはいはい、
今なんでこんなに辛いんだとか、なんでこういうことしなきゃいけないんだとかいろいろあるんですけど、でも結局はそれが一つも無駄にならなくて、うん、こう自分に色をつけてくれて、うん、こう何か価値観に影響されるんですよね。
そうですよね、うん、
なんかその人なりに自分の生き方っていうのが腑に落ちて生きていっていく姿っていうのを見るのはすんごい心地がいいし、
うん、
この仕事しててよかったって思う
そ
う
ですね、
はい、何かを成し遂げたとか、うん、どこどこへ就職したとか、うん、そういうことじゃなくて、
うん、
あ、自分にとってこれがいいって思う、はいはい、道だったりやることだったりが出てきたら、
うん、
もう目でそれが見つかった感じが伝わってくる時があって、
はい、
一緒に悩んでたものとしては嬉しくて仕方ない瞬間で、いろいろあったけどこれと出会ったとか、そういう時ありますね、はい、なんかやっぱり私はその人がちょっと喜んで帰るとか、ちょっといいことがあって帰っていく姿を見るとか、
うん、
楽しんでるのを横で眺めてるとかやっぱり好きで、
うん、
それをさせてもらうためにいろんなことを頑張ってるのかなって思います、
ね、あ、はい、そうですね。
なんか大学の時に私コーヒー屋さん、ホテル辞めてから、
はい、
コーヒー屋さんで勤めて、そこがもうプロントってわかります？
わかります、はい、
そこの富山にもありますけど、池袋のですね、地下鉄の改札の真横にちっちゃいプロントが昔あったんですけど、うんうん、そこで 5,6 年やってたんですね、
はい、
サラリーマンの人とかがこう10分だけコーヒー飲んで、で改札で電車乗っていくんですけど、
うん、
やっぱ顔見知りになっていって、うん、その人と別に会話するわけじゃない、もう並んでたりするので、
うん、
すぐ終わっちゃうんですけど、
うん、
アイコンタクトで今日もあのブラックですねとか、
うん、
その人の顔を見るとティースプーンをもう用意しないで、
はい、
ブラックで出すっていうのをすると我が家を得たりというなんか喜んだ顔されるっていう無言のコミュニケーションっていうのが大好きだったり、
うん、
で食器を洗う場っていうのがこうフロア全部眺められる場所だったので、うんうん、それを眺めながら店内の人たちをこう見回して、
うん、
喋ってる人だとか本読んでる人を見てこちらがなんか和んだりしてましたね、
うん、
だからそれを今でもやりたいのかなっていう、感じがしますね、
はい、そうね、あの みんな旅行に行ったら旅行に行く目的地にたどり着くことがメインに考えるけど、本当はその車窓から見る景色とかがいいわけで、それをこう楽しむのが旅行なんじゃないかなと思うんですよね。あのオートバイとか乗ったりするんですけど、バイク乗ってて当てなく走るんですけど、当てなく走るとそういう風をバー受けて、
はい、
自然とこう一緒になって、あんま何も考えてないですよ、
はい、
で本当に何の生産性もなく意味もないんですけど、さっきいろんなさん言われた意味のないことないので、こう意味のないことこそにすごい大きい意味があって、これいいよな。時間が過ぎていくことがすごく価値を感じたりとか、ぼんやりこう庭眺めてるだけとか、でそういうことをしてる。
そうですね、それに近いかもしれませんね、お客さん見ながら感じてたっていうのはね、
そしてそれが、まあ、人と出会って人とこうお話ししたり、お話をしなかったり、一緒に過ごしたりしていること自体のこう積み重ねが価値あることだったりとか、なんかそのみんなが見落としてるようなことってあるなと思うんだけど、それをこういうことを見落としてますよねって言うと、なんか粋じゃないというか、そこが無粋な感じがするので、もう少しなんかそういうことも言葉にしなくてもいいぐらいな文化になったらいいんじゃないかな、理想的には思ってますけどもね、
僕カフェが好きなんですね、なんとなくね、
はい、
でカフェってなんかこうそれぞれにみんなが好きなように一人時間を過ごしてたりして、なんかそれで自分も一人でもおれるし、周りを見て、くつろいでる雰囲気を見て自分もくつろぐとか、別に知ってる人じゃないんですけど、なんかつながってる感じが勝手にしちゃうんですよね、お客さんたちと、店員さんたちと、
はい、
まあ私自身がその幼い時団地で生活してて、でコンビニもあまりなかった時に、その隣のおばちゃんが醤油なくなったから貸してとかって言ってくるようなところだったんですけど、ある頃からかその近所付き合いがだんだん希薄になっていって、しまいには隣の引っ越してきた人がどなたかわからないってことがもう隣になりつれて出てきて、だからなんかこうご近所付き合いっていうか、地域の本当に近所の人たちと別に四六時中一緒にいるわけじゃないけれども、なんかちょっとした時に喋ったり、ちょっとした時につながってる感じっていうのはなんか欲しい欲しいって自分の中で思ってて、まあ、カフェってなんかそういうのと似たような雰囲気を僕は感じるんですよね。
わかります、そんな感じしますよね、
そう、店員さんと本当にお友達ぐらいになることはあんまりないんですけどね、ちょっと喋るぐらいなんですけどね、いつもありがとうございますって言われたりとか、それだけでもなんか全然違うしね、なんかお話聞いたことがあって、その保育園関係の視察で回ってた時に、その保育園に土間っていうのを作っているところがあったんですね、東京の町の保育園っていうところなんですけど、最近家に土間っていうのはないですよね、家の中じゃない、だけど外じゃない、で訪問した人がそこでちょっと立ち話とかするっていう、そういう場所、
はい、
で保育園の土間っていうのは、その来た保護者の人たちがちょっとそこでお迎えがてら喋ったり、なんならそこでギター持ってきた人が弾いたり、子供と何かこう作ったり、なんかちょっとする間があるんですよね、でこれを作ったっていうその気持ち狙いっていうのを聞いた時に、やっぱり最近のこのコミュニティに土間みたいなとこがもっとあっていいんじゃないかって、はい、プライバシーもないぐらい密になると苦しい、つまり家の中座敷まで上がり込まれるとちょっと緊張する、だけど外でもない、ちょっと中に入って喋ってくれるところっていうちょうどいい間、なんかそういうのを大事にしてるって言ってて、なんかね いやいいよねって私自分の妻にその話したらですね、うちの妻は山口県出身なんですけど、うん、あのいやもう近所付き合いはもうたくさんだった
そう
っていうのは、あの住んでいた地域はですねもうみんな知り合い、スーパーのレジしている方も誰かのお母さんとか、で自分がどこ歩いてたかも全部みんな知っているとか、何々ちゃん昨日はあそこで誰と歩いてたよねとかって知られちゃうっていう、窮屈で仕方なかった。あ、
そうなんだ。
そこまでじゃなくていいんですけど、私なんかはちょっともうちょっと近所さん同士で会が欲しいなって思ってた方なので、
そうです、
程よい近所関係、そういうのがあったらいいなって、
ニュートラルポジションみたいなところなんですね、はいはい、なんかあるといいなと思いますよね、土間があるたりとか、はい、日本だと庭があって、ね、庭はブロックしないじゃないですか、はい、本当は日本の生垣とかあって、はい、景色を取り込むようにして、うん、借景って言って庭と景色とくっつけて庭にするという、日本独特の文化があって、そこから見える景色がここの庭のここに何があるといいとか、で池の代わりに砂の池が砂利池作ったりするでしょう。なんかあれって日本の特有のなんかそういう間とか、なんかこうニュートラルポジションとか、あのみんなブロックしないというエリアをブロックしないというなんかいい文化なんじゃないかなと思うんですよね。
そう、私も大好きで、もう最近すごい少なくなりましたよね、そしてそれをなくしてしまうという傾向もありまして、ちょっとすごい寂しい思いしてるんですけど、
区分けするっていうのは便利ではあるけれども、別れちゃう寂しさとか孤独感とかありますしね、はい、だから、まあ、私がお会いしてる患者さんでもその折り紙がとても好きで、それを日々いろんなの見ながら折って作って持ってきてくれるんですけど、そういうものももう見るととてもほんわか落ち着くっていうものなんですね。私はそこで見てて、あ、いいな、落ち着くなとかっていいものいっぱいもらうんですけども、こういうのを程よくいろんな方が見えるところに置いてたりとか展示してみたりとかしたらどうかなっていうふうに思うわけですね。でそれをまあ例えば待合室に置かせてもらったり、病院の廊下に展示したりっていうこともまああったんですけど、それはやっぱり患者さんも作りがいっていうかな、病院に来た方がそれを見てほっこりしたっていうことが喜びだし、なんていうのかな、何かをちょっと持ち寄って披露する場っていうのは、そういう土間みたいな場所に僕は近いなって思うんですよね。そういう場をもう自分も今の職場の中で、新生会の中に地域との土間っていうのがあったらいいなと思ってて、まあそれがお話ししたその保育園であれば子どもの描いたアート作品を何かこう並べたりとか、その患者さんでもやっぱりピアノがものすごい上手な方もおられるんですよね。そういうのがピアノを弾く場所があったら弾くとかね、そういうようになんか思い思いに表現できる場所があったらいいなと思って、今ちょっといろいろと院内でも企画をしてるんですね。
はい、それがまた世の中社会にも広まるといいですね。
そうですね、はい、
なんかまさにこう臨床心理士さんが考える心に寄り添うような発想ですよね。なんかこれ大事なことだなと思います。
はい、
はい、番組お時間になりまして、もういろんなお話もっともっとお聞きしたいんですけれども、今週の名言にいろんなさんお願いしたいと思います。
はい、今日は本日のゲストである田辺優さんの好きな言葉を紹介したいと思います。いつも創意工夫しながら練習するっていうのは実に楽しいことなのです。どうしてこの言葉好きなんでしょうか
ありがとうございます、読んでくださって、あの元ハンマー投げの選手の室伏 浩二さん、
はい、霊長類最強
本をね私、読んでた時にこの言葉に出会ったんですけど、
はい、
室伏さんってもういろんなトレーニングの仕方を開発するんですよね、日本の紙風船を膨らましたのをこう両手に持って、はい、でそれを潰さないようにだけどもぐっと力を込めてくださいとか、それが体幹とか体のトレーニングになるとかやってますよね、いろんなねなんかものを開発するんですね、わあすごいなって思ってたんですけど、室伏さんはそれがスポーツのモチベーションになったっていうのなんですよ、こんな練習方法やってるのは世界でも俺一人だろうなって思ったとかそう思うと次何の練習を考えようかなって思って楽しくって楽しくって仕方なかったって言われて、まあ、あんな大活躍をなさってたわけなんですけど、同じ仕事だったり決められた仕事があったとしても、そこからもう一味二味つけられないかなっていうふうに思って自分の仕事を見つめ直すと、あ、こんなことも試してみようかなとか、そういうのがいっぱい浮かんできて楽しくなるので、そんな発想をもらったことが
これはまたちょっと違ういい形の名言ですよね、これね、はい、今週も名言学びました。来週もビューティフルモーメントをお聞きください。一般社団法人富山県射水市を世界に発信する会では個人法人問わず協賛メンバーを募集しております。協賛メンバーの方々には発信する会発行の冊子、対戦の進呈とこの番組へのゲスト出演をお願いしております。協賛メンバー加入方法など詳しくは富山県射水市を世界に発信する会公式ホームページ、 Twitter、Instagram、Facebook をご覧ください。またこの番組へのご感想ご意見を発信する会公式ホームページか FM 富山ホームページにお寄せください。お名前ご住所を記載していただいた皆様には特製絵描きをお送りさせていただきます。
この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本ハイリビング株式会社、弁護士法人県六国立事務所、ひばり行政商事法人光パートナーズ株式会社、株式会社トチオ、射水内科クリニコ、株式会社振興開発、安心弁当の有限会社ウェルカモがお送りいたしました。
はい、今週と先週のゲストはお忙しい中お越しいただきました医療法人新生会、新生会富山病院の臨床心理士田辺優さんでした。またお時間の時ぜひぜひお越しくださいませ。
はい、
有意義なお話ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ビューティフルモーメント、また来週もお聞きくださいませ。お相手は山尾義明と
イロナでした。
また来週。
また来週。
Yeah.